最初は誰見、どういう交番でした？
あの、あんまり覚えてない。でも、園田さんが初期の頃言いました。園田さん。
ああ、知ってます。
園田さんが。
まだやってますよね。
そうです。であ、全然変わりない感じですよね。あと、鈴木まなみっていう、ポヨの人で、AVJ でそこそこ有名だった人がいて、もともと鈴木まなみを見たくて入ったんです。その人見に行こう。はっきり言うと、鈴木まなみっていう人は、綺麗だって可愛かったで、うん、っていう感じのノリの人だったんで、単体で結構そこそこ有名な AVJ だったんで、その時に行ったデラックスの所属の踊り子さんがいて、今でも踊り子師匠でも五神入る美人って言われてる、石澤亜紀さんっていう。で、その人が鬼のように綺麗で、はっきり鈴木まなみは見せる。うわ、なんだこの、なんだこの人はと、これがいい、俺も18歳ぐらいだったんですけど、これがいい女になってるんだなと思って。
お
それで、
すごいですね。
何回も通い始めたというか。
あ、へえ、じゃあ一発目でも、いい踊り
そうです。一発目から2回か3回行った時、
あ
その前はスペイン人が小倉にいてですね。要するに個室的なものがまだあって、
あ
まだその時18、10代だったけど、そこに入ったんですけど、
個室に。個室にチャレンジャーですね。
で、電話番号聞いたんですよ。スペイン人。そういうあれがあって。
すでに日本語一度喋った。
喋りましたね。なんでこれシャネルの香水あげたという。
ああ、すごいですね。
そういうのあったけど、でも結果的にエロを求めていくと、こんなに楽しくないってことが分かって、本当の中。
それ何回目で分かる？ 2 回目ぐらいでも。
もう、そうですね、2、3回目。なんか、もともと藤沢亜紀さんって人の、ほらもう、その人はオープンとか撮れてて、はっきり最初はウロプラばっか撮ったんですよ。まあ、ハーハーしてた。だけど、なんかわかんないけど、なんかわかんない。胸が痛いんですよ。
ああ、はいはい、
何かがわからないけど、これなんか違うなと思って。
なんか罪の意識があったっていうことですね。
それまたおとなしい人で、あんまり喋れない無口な女の人で。
ああ、いいですね、そういうの。
で、それででも、なんか、何回か通ううちに、しかも俺が本当、これはもう反省してることなんですよ。ほらって裏書きを預けたら書かないといけないんですよ、自分の名前で、はい。それを書かなかった。要はなんかそこで特定されて、そのやり取りしてる、客と踊り子の環境、おじさんたちの環境を見て、これまあ10代ってなんか恥ずかしいな、この人たちと思っちゃって、はい、それは嫌だから書かなくて、でも言ってくれればいいものを、その藤田さんも言わなかったんですよ、書いてと。だからずっと俺は名無しのボンベのまま。で、その来るたびに、小倉に来るたびにその人が見に行ったりしたけど、はい、でもなんか、なんていうんですか、甘酸っぱい何かだって、それ淡い何かだって。
ああ、いい思い出ですよね、それ。
その人がいたから。
いやいや、でも、そんなことは持ってるんですか？
いや、でも捨てたんです。
捨てたんですか？
もう、これはもう思い出の、なんか、自分の心の中に閉じ込むと。
ああ、なるほど。
それはもう、なんていうか、
もう。物的として残さずに、心象風景として残しておきたいって。で、それをもう忘れたらそれだけのもんだろうっていうぐらいの勢いで捨てたと、はい、いうことですね。
その人が、やっぱり優しくて、うん、超優しくて。ってかもう、多分その時は普通に最年少だったんですよ。
まあそうですね。ダントツで最年少。
ちょっとドキドキしながら正直ってブルッと手握手するだけで震えちゃって。だけど、なんだろう、最初、またね、もうあれなんですよ。もうなんか結構微妙に、なんていう、心遣いのサービスだって、ツーショットお願いしますって頼んだ時に、最初、一番最初ツーショットの時は距離がすげえ離れたんですよ。だんだんなんか最終的にはなんかよくわかんない。その人そんなに積極的な人もないし、そんな人じゃないのに、なんかもう、思いっきり近づいてきて、父におっしゃってて、もう、そのぐらいの状態になってて、なんか
ちょ
っ
と、いいですね。
そうですね。ちょっと大きくなってました
ね。まあまあ、ちょっと、まあ、
でも、それって性の、なんていうんですか、性的な肉欲のそれじゃないです
よ。そうです
ね。なんていうんですかね、わかんないですけど、性的な興奮もあるけど、それに被せた恋に近い。
そう、ラブなものですよね。
ラブな立ち方なんですよ。ラブな形なんですよ。ラブ。ラブだしって、これもう抱き合
わせてるよ。それって、ちなみに、メディリンさんって、初めて行った外で、はい、コーダ撮りました？
あ、撮りました。
撮りましたか？ああ、すごい、チャレンジャーですね。
スペイン人いっぱい撮りました。
ああ、まず個室の中を止まって撮っちゃったとか、コーダ機持ったとか、ね、ああ、そうですか。僕、で、後からその風俗に行くようになって、なんかこう、まあ、風俗になったらこの1対1じゃないですか、個室で。今話とか、まあ、肉体的なこともこう肌に触れたりできるじゃないですか。それと比べてどうでした？そのストリップと。
いや、俺思うんですけど、今最近思ったんですけど、これあんまりこれ、本当は使えないものなんですよ。また使えないこと言っちゃうんですけど、また使えないこと言っちゃいます。これ、ある意味、これって、なんか人間脳みそ、なんだっけ、脳みそから出る快楽物質みたいな、なんていうんですか。それ、要するに俺思ったのは、ある一定の時期で、ある見に行く踊り子さんを見てると、その藤沢さんっていう人もそうだった。なんか、 セックスした時の一番気持ちいい時と同じことが、勃起とかじゃ性欲のそれじゃなくて脳みそがバッてなるんです。
それは、ドーパミン。
ドーパミン、そうそう。ドーパミンだったり、もう、はっきり言ったら、もっと言えば、エンドルフィンが出てるんじゃないか。脳内麻薬的な、なんか解毒物質が。
それって、自分も、いや、あ、でもこれ、メデリアさんのとは違うかもわかんないですけど、よくたまにその、スポーツ選手とかでも、まじにこう、まあ一度とか、スプリンターでも何でも、セックスしている時より気持ちいいとかいう言葉が入ってた時あるじゃないですか。こう音楽とか好きだったんですよ。まあ、海外、どっちかまあ、ロックバンド的なものが好き。で、そのライブとかが行くのをやっぱり見たいなとか、そういうの好きで、それのライブとかで、なんかすごいこう盛り上がった。
高揚感。
そうとか、なんか、それとは違う。
あ、近いかもしれない。でも近いんですけど、なんて言いますかね、これ。
違う。
これ思ったんですよ。
感激って。それ
あ、感激っていうのは。
愛情的ななんか
ですね。その愛情的な部分もあって。
好きな、その、例えば一番その好きな恋愛の時に感じるような
です。近いですね。
これ、ドキドキ感っていう。
ドキドキ感もそうだし。
じゃあ、それはライブのあれと違いますね。
あ、セックスか。
え、違います。どうなんですか。
入り混じってますね。
入り混じ
って。でも、なんだろう。
性欲的なものではない。
そうですね。これ、なんていうの、あれなの、これ、あることを考えて、これ、セックスなんじゃないかと。いや、もう感激そのものが、踊ることもセックスなんだ、これ、なんか、合うっていうか、なんていうか、例えば藤沢さんっていう人は、実は、俺、ボンバーリーっていうか、かぶりに座ってると、立ち上がりとか、わざと俺の前に立ち上がるんですよ。なんか見てたら、俺がここにいるときはこう、ここにいるときはこうって、わかるじゃないですか。わざとなんですよ。でも、そうしてあげようと言わないんですよ、俺には。俺も言わないんですよ。その時なんかわかんないけど、なんかが、
なんとなく、
俺と藤沢さんしかわからない。そういうことをする人は、する人って悪い意味じゃない。そういうさりげない心遣い。
わかります、わかります。目が合った時だからですね。あれ、なんか夫婦とか、買い出すじゃないですか。
そうですね、
買い出すができない状態で、そういうのがあるじゃないですか。
だから、その、
それってもう会話で上回ってますよ、
ね。上回ってます。なんかが、ふわーってなんです。これ、実はミリカゲイの時もキャンディメイトがあの人が、キャンディーっていう帽子を、キャンディーになって
た。あ、見ました、
あれ、誰もわかんないわけじゃないですか。でも、なんで誰もわかんないのにキャンディーって被ったの、逆に俺ぐらいしかわかんない。だから、それってメッセージじゃないですか。こういう言い方はしちゃうあれですけど、俺が特別みたいな言い方してる。だから、それ見た時も、わってありましたね。なんか、わじゃないか。何したらわか。
わかります。
だから、あれって何のための意味かって言ったら、もう、特定の俺個人に対するメッセージなわけで、ある意味それはもう、だからもう、しかも、あの人もそうだけど、言わないんですよ。お前のためにしてんだよって。
物言わぬあれこそなんかあれ、いいですよね。
そうですね。だから、
そうですね、日本的ですよね。
そうですね。
中野ホタルが身を焦がすっていうような、あれですよね。例えて言うと。そんな感じですよね。
だからなんか、あの人も、なんか、でも、ファンの時とかに、自分がなんか、見た？これ、したんだよとは絶対ファンの時も言わないんですよ。
ああ、はい。
俺も分かってるけど、言わないんですよ。
あえて言わない。
でなんかカンナムスタイルのオープンをしてた時は、あの時こそセックスだったんじゃないかと思うんですよ。ワラビの時で。
なんかもう、常連とかは、地元なんか、あ
の辺だけ見
て
た。もう酒飲んでなんか、ネタの方見ようっていう。
つまみとか持ってきてもいますもんね。
だから、もう最終的になんか嫌だったの。俺の前以外オープンさらなかった時あったんですよ。もう、わざとカンナムスタイルをこいつと踊らしてるっていうことで、それをなんか免除させてそこにいるっていう状態を作った。で、一緒に踊ってよって、その前に、前目に言ってたから、しょうがないから小さく踊ってた。その時のずっとその状態で、よくわかんないじゃないですか。裸の女の人がいて、なんか知んないけど俺も踊ってるって。これって言っても共同作業じゃないですか。
共同作業
です、ね。これセックスじゃないですか。で、あ、これセックスだな。その時もちょっとなんか写真的にやったようなバーってなりました。向こうも多分実際言わないだけで、向こうもそうだと思うんですよ。セックスなんですよ。感覚はセックスなのか。あれ何言ってん
だろう。思ったんですけど、はい、ロックンロールってよくそのラブセックスなんとかブラックとか言ってそれあ若干違うかな若干恋の方ですかね文学的な
恋の部分もありますし、うん、もっと肉体的なもうそういうのフィーリング
フィーリングフィーリング なの魂ですよねもう肉体離れてますね
だからある意味これがなんかイージーマイも書いたプラトニックセックス
プラトニックセックスってそういう意味だったんですかね
いやまあそれ自体もイージーマイがつけた理由わかんないこれはもし俺は名付けるんですよ、これがプラトニックセックスじゃないか
もともとのイージーマイのプラトニックセックスっていうのはなんか流行ったじゃないですか、はい、その言葉は
あれただ単に
あれって
もっとイージーマイが要するに精神的な愛情を求めてたみたいなだから具体的なそれじゃなくて本当に求めてたのは心のこれはだから俺感激に関してプラトニックセックスじゃないかとなんかわからない変な高揚感。なんていうんですかね、ライブの凄さって。